この礼拝という時間、これは天国の前味わいです。天国、それはどういうところでしょうね。永遠のところです。とても高価なところです。愛に満ちたところです。素晴らしい、言葉に言い尽くせない永遠のところ、そこに向かって今私たちは生きております。常しえの主であるイエス様を礼拝することによって、イエス様を信じて、そしてこの地上での日々を歩むことによってです。例えば皆さんですね、まあ、2つの種類のプレゼントがあったとします。まず1つ目は、とても高価で有名ブランドの、もう何百万もするような、まあ、そういう、まあ、セーターだとしましょう。とても高価な宝石がふんだんに装飾されて、きらびやかで、キンキラキンで、もう誰もが振り向くような、そういう高価なセーター。それが第一のプレゼントだとして、もう一つのプレゼント。それはですね、お母さんが編んでくれたセーター。でそのお母さんは本当に寒くないように、あったかいように、守られるように、風とかそういう良くないものから守られるように、そういうお母さんで、そのお母さんはそんなみんなのために命を投げ出して死んでしまいました。そのセーター、この2種類のプレゼントのうち、皆さんどちらを本当に心を込めて大事にするでしょうね。まあ、より人はですね、愛がこもったプレゼントの方を大切にするものですけれども、天国というところは命を投げ出してまで皆さんを愛されて、そのイエス様が開いてくださった道、そこを通って皆さんは天国に入るんです。天国は命を投げ出すほどまでに愛された、その愛で満ちているところ、なおかつきらびやかで高価で、もう有名ブランドどころの騒ぎじゃないほどの高価な宝石、そのような値高いところです。天国の売りはですね、確かに天国は黄金で満ちてます、宝石で満ちてます、きらびやかです。でも天国の売りはそんな高価さではなく、むしろ愛で満ちているというところです。皆さんが歩んでいるこの地上での歩み、愛、この愛を込めた歩み、イエス・キリストを信じる信仰による歩み、イエス様を信じる人は愛する人です。人を大切にする人です。とても大切なものをイエス様は投げ出してくださいました。その命、その心、心を引き裂くほどに苦しい悲しい思いをしてまで、天国への道をイエス様は皆さんのために開いてくださいました。今日の御言葉はですね、あるとても大切なものを、神の預言者に捧げてくれたあるヤモメの話です。第一列王記の17章を開きたいと思います。第一列王記の17章ここはですね、エリアというとても有名な力強い預言者の話なんですけれども、エリアがその活躍した時代、その時の王様はとても悪いアハブ王という、まことの神様を全く恐れず、むしろ異教の神々をイスラエルに取り入れて、そして、イスラエルに偶像崇拝を招いて、イスラエルの中に不貧困と汚れを招き込んだ、そんな悪いアハブという王の時代にこの預言者エリアは使わされました。エリアは、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉にならなければここ 2,3 年の間雨は降らないだろう、そのように言いました。で、果たしてですね、その預言の言葉通り このイスラエルには雨は降りませんでした。それはこのアハブ王のその悪い偶像崇拝を招き込んだ不信仰、いや反神様に対して反抗する、そういう意図を持った王様のそのゆえですね。で、何もですね、ここの悪いのは王様一人だけではありません。その民もですね、どっちつかずくで信仰はよろめいていたんです。あっちの神が力強いのを見ればあっちの神、こっちの神が力強いのを見ればこっちの神、そういう心定まらぬ民の信仰の時代。そしてそのゆえにですね、イスラエルだけでなく、シドンという、まあ、その周辺の国までも雨が降らない飢饉のそういう状態が、3年半のもの間続きました。まあ、そんな時代の、ことですけれども、第一列王記17章の8節から、お読みしたいと思います。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼はザレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一人握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです、ね、とても抜き差しならぬ切羽詰まった状況ですね。このヤモメ、持っているものは、亀の中にほんの一握りの粉、それから壺の中にほんのわずかな油しかないという状況です。それが全財産。そしてそれを、それを使ってパンを焼いて調理してしまえばもう一食分ですね。それを食べたらもうあとは死ぬのを待つだけ、まあ、そのような極貧の状況です。それほどこの飢饉はひどい状況だったんです。雨は降りませんでした。神様はエリアを、まあ、キハテ川で最初養っていたんですが、しかしその川の水もついに飢饉で雨があまりにも降らないので、その水はなくなってしまった。でカラスが、まあ、朝晩と、まあ、エリアを養っていたんですけども、しかし神様がですね、まあ、その次の養いの場に、行きなさいと命じるんです。そしてその次の場というのがこの、シドンのサレファテというところです。イスラエルからとても遠い、まあ、言ってみれば異教徒のような、まあ、そういう不信仰の地であるんですが、しかし神様はなぜかですね、そこに使わされるんです。そこに使わされて、そして神様はですね、一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているって言うんですね。なんと神様はですね、一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。でしかもそのヤモメっていうのは、今お読みしました通り、ほんの粉壺の中にもうそこの方にですね、わずかな粉しか残ってない。で、壺の中に、まあ、油もほんのわずかしか残ってない。そんな全財産のヤモメに神様を命じて、なんとエリアを養うようにしてるっていうんですね。驚きですね。でしかもこのヤモメ、神様から命じられて、まあ、これこれの預言者が、聖なる預言者が来るから、でそのエリアのために食事をいつも整えて、ずっとこの飢饉が終わるまで 彼を養っていなさいというその主の直接の御声を聞いて行動しているわけではないですね。どうも状況から見てみますと。でもそれでもこの女は主の御声を、言葉ではわからないんですけども、でも理解しているんです。このヤモメには信仰があるんです。エリアが彼女に声をかけた時、12節で彼女の答えを見てください。彼女が答えた、あなたの神主は生きておられます、あなたの神主は生きておられますっていう答えをするんですよ。これは信仰者の答えです。私の神は生きている、あなたの神も生きている、主は生きておられるお方、これは、決まりも文句みたいなものかもしれないんですけれども、しかしですね、彼女は信仰があるんです。神様、なんで、イスラエルにもヤモメがたくさんいるのに、わざわざイスラエルには使わされずシドンのという、もう本当信仰から離れているようなところにエリアをわざわざ使わされたんでしょうね。思いますに、当時のイスラエルの中には誰も信仰者がいなかったんではないでしょうかね。この後、エリアは、イスラエルにおいて、戦いをするんですけど、信仰の戦いです。でもその民のその状況を見ますと、誰一人信仰を持っている人がいないかのようでした。でそこで神様はこのシドンのサレファテに行って、この一人のヤモメのところに行きなさい、言ったんでしょうね。でそれでエリアはここでそこに行って、そしてこの女性に、一つのパンを持ってきてください、お願いするんですけど、しかし彼女の答えは、主は生きておられます、私は焼いたパンを持っていません、ただ亀の中に一人握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけで、でそれを、今焚き木を集めています。それを調理するためですね、調理するために焚き木を集めているんですが、でも調理をして、そして自分と自分の息子のためにそれを作って食べたら、あとはもう死ぬのを待つのみです、言うんですけども、それに対してですね、エリアは13節の言葉を言います。エリアは彼女に言った、恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい、イスラエルの神主がこう仰せられるからです、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉を尽きず壺の油はなくならなかった。アメン。エリアはですね、本当に信じられないことを言うんですね。その貧しいヤモメのもうほんの一食のパン、それを私のために持ってきなさい、言うんです。まずそれを私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のもとに持ってきなさい、でそれから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。いや、もう粉はですね、一握りしかないんですよ。とても3人分ではないんです。でもあえてエリアにですね、神の預言者に全てをまず捧げなさいって言うんですね、リクエストするんです。私が まあ、皆さんにですね、まあ、とてもじゃないけどそんなことは、まあ、リクエストはできないんですけども、パスタをしてるとですね、本当に一握りのパン、わずかな油を自分と自分の子供のために、自分の将来のためにそれを使うのではなく、神の立ててくださった働き人のために、教会のために捧げて、まあ、本当にこのわずかなパンとわずかな油をですね、神様の御用のために捧げてくださる人がいるんです。本当にこのもの、こんなね、そのやもめと息子のために一食分のそういうわずかな食事をまず神の預言者に捧げなさい。私はとても言うことはできないんですけど、でも信仰を持ってですね、捧げてくださっている働き人たちがこの教会にはいるんです。そしてこの教会の必要はですね、全て満たされるんです。実際このヤモメ、彼女は捧げました。捧げた結果ですね、この神の預言者もヤモメ自身もその子供も、子供の将来も全てカバーして、あまり余らせるほどの祝福を与えてくださったんです。この教会においてもですね、あるいは世界中のキリスト者の中にも、神とその働き人のために自分のわずかな粉、それを捧げた結果、自分自身を養うだけでなく神の教会も養い、神の働き人をこの飢饉の年数が満ちるまで、世の中では飢饉です、世の中は霊的にも御言葉でも飢饉です。でもその飢饉の間ずっと生きながらえるほどの養いを神様から直接受けるんです、受けているんです。エリアはまたこのヤモメとその子息子はこの飢饉が終わるその時まで、主が地の上に雨を降らせてくださったその日まで、主はその亀の粉を尽きさせず、その壺の油をなくならせないように導いてくださいました。これはですね、まあ、一見、まあ、エリアはとてもひどいことをリクエストしているようなんですけど、でも信仰を持ってですね、主のお言葉のゆえにそれを捧げたのであれば、それは神の預言者を養ったばかりでなく、神の御働きを成就させただけでなく、自分自身を養い、また自分の息子も息子の将来もこのね、一握りの粉、またわずかな油、それを何千倍、何倍、何万倍にもして主は祝福してくださいました。主はそのようなお方です。このヤモメが持っているのは、全財産はわずかなものでしたけれども、でもイスラエル全体を癒しなったんです。彼女は、エリアはこの後アハブ王と、またそのバールの預言者たち、またアシュタルテの預言者たち800と850と対決し、そして神がこそ主であり、誠にイスラエルを養われるお方であることを公に示します。主こそ誠に皆さんの必要を満たして余らせてくださるお方です。第二コリントのですね、9章も開きたいと思います。ここでは、捧げた人に対する保証が記されております。第二コリントの9章の、6節から、読んでいきたいと思います。 第2コリントの9章の6節から。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。アーメン。ここはですね、まあ、よく引用される聖句であるんですけども、で、まあ、少しだけ巻けば少しだけ刈り取る、まあ、確かにそうなんですけども、しかし豊かに巻く人に対する保証がですね、8節以降に書いてあります。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アーメン。主のためにですね、まく人、豊かに心から喜んで与える人、主の御用のために捧げる人、奉仕をする人、そういう人はですね、八節にある通り、神様は常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えてくださるお方です。あふれるばかりに、全てのことにおいて満ち足らせるお方です。9節には、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまるとあります。貧しい人にですね、与える人は、施す人は幸いです。なぜならその貧しい人はお返しができないからです。で、お返しができないということは、復活の時天において豊かなお返しを主からいただくんです。右の手のしていることを左手にわからないようにして、そのように捧げなさい、主はおっしゃいましたけれども、誰もわからないとき幸いです。その報いは天においていただくからです。地上において人からの賞賛を受けていないということは、天において豊かな賞賛を得ているんです。神様ご存知です。イエス様はわずか2レプタの捧げ物をしたヤモメの状況をはっきりと見ておられ、そしてそのヤモメを褒めました。この人は誰よりも多く捧げたと主は見ておられるんです。金銭の高い低いではないんです。その心を見ておられ、そして主の目に値高い捧げ物をした人は、しっかりと主はですね、その人を満ち足らせて良い技にあふれるようにしてくださるんです。巻く人に種と食べるパンを備えてくださる主は、皆さんにさらに巻く種を与えてくださいます。あのシドンのイヤモメはわずかな粉と油を捧げましたところ、さらにですね、その巻く種、この預言者を癒しなうばかりでなく、自分も自分の息子もその飢饉の時代が終わるまで養われる、そのパンを得ました。 まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、皆さんにもまく種を備え、それを増やし、皆さんの義の実を増し加えてくださるお方です。そしてますますですね、あらゆる点で豊かになっていき、惜しみなく与えるようにますますなっていき、そしてそれを見た人々はですね、さらなる神様に対する感謝を生み出すようになっていくんです。12節、なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。生徒の必要を満たすばかりではありません。教会の必要を満たすばかりではなく、さらに神様への多くの感謝がその捧げることを通して満ち溢れるようになっていくと主はここで仰せられております。どうか皆さんはこの飢饉のような時代かもしれません。世の中においては水がない、パンがない、いや、まあ世の中においては、まあ、水もパンもあるんですけども、でも本当に心がカラカラな状況です。霊が乾いている状況ですけども、しかし皆さんには信仰者にはパンが、霊的なパンがこの礼拝を捧げることによって皆さんに与えられているんです。そしてさらにですね、皆さんの持っているものを捧げるのであれば、捧げるほどですね、皆さんにそのさらに蒔くべき種を増し加えてください。そしてこの飢饉の時が終わるまでしっかりと生活の保障、皆さん自身だけでなく皆さんの子供も皆さんの将来も養う、で十分余り余らせてくださるほどの恵みを主は皆さんに降り注がせてくださいます。そしてその養いは皆さんと皆さんの家族だけでなく神の教会、ね、エリア、預言者エリアをこのヤモメは養ったんです。神の働き人も養うって満たして、余り余らせてくださるほどに皆さんのその仕事の手の技を祝福してくださいます。どうかこの地上における生活、地上の生活は天の御国に通じる生活です。天の御国の前味わいをしつつも、皆さんは天のところに宝を蓄えている日々ですね。皆さんが信仰を持ってなすとき、天国に宝がまた一段と積み上がります。預言者のために、働き人のために捧げるとき、天の御国にさらに宝がどさどさと増し加わっていくんです。それはいつ皆さんに引き出されるかは分かりません。ちょうど良い時に神様の栄光のためにそれは引き出されて、皆さんを潤し、神の教会を潤し、そして世界を潤します。このシドンのサレプタにいるイタリアモメは預言者エリアを養った結果、エリアを生きながらえさせました。エリアが生きながらえた結果、イスラエル、主の御言葉、主の清めが実現しました。そしてイスラエル全体を救いに導きました。このサレプタのヤモメが養うことができたからです。養うことができたのは信仰を持って捧げたからです。どうか皆さん一人一人信仰を持って捧げましょう。そしてますます栄光の富が皆さんに増し加わり、ますます感謝が増し加わり、ますます神の教会を、また皆さん自身を、そして皆さんの将来を、皆さんの息子娘たちをさらに養っていく栄光の富が与えられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。私たちのこの地上における歩み、それは天国への前味わいをしつつ、天国に宝を積み上げていく歩みです。このサレフタのヤモメはエリアに信仰を持ってこのわずかな 壺の底にあるほんのわずかな粉と油を捧げました。自分の子供のと自分自身が食べる一口のパンを、それを捧げたところ、この飢饉の時代が終わるまでその粉は尽きず油も尽きませんでした。主よ、誠にこの教会においてもこのことが実現していることを感謝いたします。どうかそのように捧げてくださった生徒たちの上に、主よ、あなたが養い、あなたが彼らの盾となり、あなたが彼らの夫となり、彼らを養い、主よ、ますます蒔く種とそれを増やし、ますます義の実を増し加え、あらゆる点において豊かにしてくださいますように。主よ、私たちのこの日々の歩みをどうか守ってください。仕事を祝福し、家庭を祝福して、ますますあなたへの喜びと感謝を捧げることができますように。そしてこの生徒たちを世の人が見たとき、なんと潤った園のようであろう、神は確かに生きておられ、そしてこの人々はなんとその神さんに愛されていることだろう、どうかそのようにあなたの栄光が増し加わるこの天聖一堂でありますように。主よ、あなたの栄光の富を増し加えてください。喜びで増し加えてください。どうか生徒たち一人一人の上に、そして本当に右の手がしていることを左手に知られずに捧げている一人一人を、主よ、あなたが隠れたところで見ておられる主が大きな報いを、この地上においても何倍にもして報いてくださいますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。
アメン。